おはようございます。私は青鳥の会本部講師の西村誠です。さて、第2回目の本日は青鳥の会創始者谷口正治初代総裁の著書如意自在の生活365章をテキストに、言葉があなたの人生を作っているというテーマでお話をさせていただきます。あなたはご自分の人生を決めているものは何だとお思いでしょうか。実は自分の心が人生を作っており、言い換えれば自分の使う言葉が人生を作っているのです。それではどのような心を持ち、どのような言葉を使えば人生を幸福に有意義に生きられるのでしょうか。その秘訣についてお伝えしたいと思います。本日のテキストの142ページ、その人の人生は心のカメラで映してみた姿であるという文章を引用いたします。肉体の人間は肉体という仮面をかぶった神の子なのである。そして肉体の頭脳を通して仮に物を考える。頭脳は一種のカメラ的役割をしているのであって、その人が立っている意識の観点、カメラに例えればカメラ角度によって自己に映ってくる形が変わってくるのである。したがってその人には見る角度に従って人生がいろいろな形に見えるのであり、生活苦大きい世界にも見えれば順調にことが運ぶ世界にも見え、人間は病気するのが当たり前にも見えれば、人間は本来健康なのが当たり前にも見え、この世界が調和せる世界にも見えれば、争いに満ちた世界にも見えるのである。こうして各人は各人の人生を撮影する心のカメラを持ちながら、常に魂は向上しつつあるのである。各人には各人の人生の生き方があり、いろいろな姿を自分の心に映しながら、最後には神の国を存在の根源に見出すのである。そしてその神の国が自己のうちにあることを見出すのである。引用を終わります。人間の本質は肉体的存在ではなく、神聖仏性を持った神の子なのですが、あなたの心がどのような方向を向いているかで見える姿が変わってくるのです。つまり物事の明るい面を見るのか暗い面を見るのかということです。そのためには私たちの心がどのようにしてこの世界を作っているのかを知る必要があります。青鳥の会では、心というものは少し複雑な作りになっており、現在意識と潜在意識の2種類に分けて考えます。現在意識は顕在意識、潜在意識は無意識とも呼ばれています。現在意識は表面の心のことで、全体の 5% ほどしかありません。残りの 95% を占めているのは潜在意識、つまり潜っている意識ということですので、自分では認識していない心が圧倒的に多くを占めているということです。例えば、心の表面では幸せになりたいという思いを持っている反面、心の奥底では自分は罪深い存在だとか、自分には幸せになる資格がないと考えるなど、正反対の強い感情を持っている場合があります。そして潜在意識にある罪の意識から自分自身のことを処罰して、かえって幸せから遠ざかる行動をとってしまうのです。ここで本日のテキストの246ページから247ページのあなたの潜在意識を清めよという文章を引用いたします。常に自己が神の子であることを忘れず、物を思うときにはまず、自分は神の子である、ということを三遍ぐらい唱えるか、思うかしてから、何事でも決定するがよい。そうすれば、あなたの心の中に、貧相や病念や災いの想念は、決して浮かんでこないであろう。そして、あなたが心、潜在意識を含む心に、思わないことは決してあなたの生活に現れてこないのであるから、貧乏や病気や災いは あなたの生活には決して入ってこないであろう。しかし、あなたの潜在意識の中に、まだ気がつかずに残っている貧相や病念や災いの想念がある場合には、それは依然として具体化するところの潜在エネルギーとして潜んでいるのであるから、貧乏や病気や災害が出てくるかもしれないのである。したがって、あなたの潜在意識を清める必要があるのである。潜在意識を浄化するには、ただ神のみ、善のみ実在するという真理を書いた文章を繰り返し読み、毎日深層感を修して、その真理を精神統一中に念ずるがよい。引用を終わります。深層感とは、清張の家独特の座禅的瞑想法のことです。そして清張の家では、神が作られた世界は完全であり、悪はない、と説きます。そしてこの神が作られた世界のことを、実の姿と書いて、実相と呼んでいます。清張の家では、言葉というものは、口で発生する言葉だけではなく、仏教でいう、心、空、意の三合という三つの要素があると考えます。心とは、身体の心と書き、体を使って行うことです。例えば、表情が挙げられます。目は口ほどに物を言うと言いますが、怒っている時や楽しい時、人は怒りの表情や笑顔になりますので、あの人は怒っているとか楽しそうにしているなどと言わなくても相手に伝わりますね。また、苦とは、口から出る発声音のことです。そして、意とは、意味の意と書き、心の中の思いのことです。人間は何かを心で思うとき、大抵嬉しい、楽しい、嫌いだなどと、心の中で何らかの感情を抱いていますね。清張の絵では、この心、空、意という三つの言葉を正しく使うことが、喜びあふれる人生を送るための秘訣であると考えます。そのため、人生を良い方向に向かわせるには、良い言葉を使うことが大切です。なぜなら、言葉には物事を実現する力があり、言葉の通りに人生が展開していくからです。そこで、清張の絵では、和眼、愛語、三端が大切であると説いています。和眼は、優しげな表情のことで、一番大切なのは笑顔です。愛語は、親愛の気持ちがこもった言葉のことで、三端は、人の良い面を認めて、それを褒めたたえることです。笑顔にはすごい価値があります。一体どれくらいだと思いますか？アメリカの作家、デール・カーネギー氏は、笑顔は1ドルの元でもいらないが、1000万ドルの価値を生み出す、と言っています。1000万ドルを日本円に換算すると10億円以上になりますので、たとえ今あなたが無一文であったとしても、笑顔が作れるなら、すでに10億円以上の価値を持っていることになります。さらに、笑顔はお金と違い、銀行にわざわざ行かなくても、今すぐに作ることができるのです。ところで、あなたはお店やホテル、あるいは交通機関を利用したときに、笑顔で接客されると、なんだか嬉しい気持ちになりませんか？私はかつてこんな体験をしたことがあります。それは長崎へ出張するために羽田空港から飛行機に乗った時の話です。これから離陸するという時間になって気づいたのですが、空港でカバンを入れたはずのタブレット型コンピューターの iPad が見当たりません。カバンの中をくまなく探したのですが、見当たらないのです。これは空港に忘れてきたと思い、すぐに客室乗務員であるキャビンアテンダントさんに iPad を手荷物検査の際に置き忘れたかもしれないことを伝えました。すぐに確認の手続きを行いますと言われましたが、すでに離陸態勢に入っていたので、まもなく飛行機は羽田空港を飛び立ちました。iPad が見つかったら送ってもらえるのか、それとも羽田空港まで取りに行かないといけないのだろうかと、もやもやとした思いが頭の中を駆け巡りました。 そして仕事の資料を確認するために、カバンの中のクリアファイルを取り出したところ、ファイルがいつもより重いので、中を見てみると、ファイルのポケットの中に iPad が入っているではありませんか。そうです。iPad をカバンのポケットではなく、無意識にクリアファイルの中に潜り込ませていたのです。私はすぐにキャビンアテンダントさんに声をかけ、自分の不注意で別の場所から iPad が見つかったことを伝え、謝りました。そうしたら近くの3人のキャビンアテンダントさんが集まってこられて、よかったですね、とか、見つかって何よりです、などと拍手をしながら満面の笑みで喜んでくださいました。その時私は、勘違いして手間を取らせたのは自分の方なのに、逆に喜んでもらっただけでなく、笑顔と優しい言葉をかけてもらったことに驚き、感動せずにはいられませんでした。そして私は一瞬で、その航空会社のファンになってしまいました。よく考えますと、お客様である乗客に喜ばれる仕事をすると、その航空会社はお客様に繰り返し選ばれることになります。そのようなことが積もり積もると、デール・カーネギー氏が言っていますように、本当に1000万ドルの利益につながるのではないでしょうか。そんな無限の価値を持った笑顔を、職場や学校や家庭で使わない手はありませんね。とは言いましても、日常生活で自然に笑顔になるにはトレーニングが必要です。成長の絵では、日々の生活を笑顔で送れるよう、笑いの練習というトレーニングを進めています。心理学の実験でも笑いの効果は実証されています。人は笑うと、脳内にドーパミンやエンドルフィンというホルモンが作られるそうです。これは作り笑いでも効果は同じだそうです。ぜひ笑顔の練習をして、家族や職場などの身近な人にプレゼントを渡すと思って、微笑む実践をしてみてください。そして愛語や賛歎ですが、先ほどの私の体験からもわかりますように、優しい言葉や相手を思いやる言葉をかけることは、相手に良い言葉のプレゼントを渡していることと同じだと言えるのです。例えば、笑顔が素晴らしいねとか、その服素敵ですね、よく頑張ったね、ご飯美味しかったよ、などといった言葉を口に出して相手に伝えることは、相手の素晴らしさを一層引き出すことになります。私は休日に妻と一緒にレストランにランチを食べに行くことがあります。食事が終わって会計をするときに、お店の人に美味しかったですと言葉に出して伝えるようにしています。すると、それまで真顔で接客していた店員さんが笑顔になり、とっても喜んでもらえます。それはそうですよね。レストランが提供したいものは、食を通じてお客様に喜んでいただくことですから、あなたが美味しかったとお店に伝えることは、何よりのプレゼントになると思うのです。このように私たちが自分や周囲の人の良い面を認めて賛歎することは、人間関係を良くし、より良い人生を歩んでいくための秘訣なのです。ところが意外と自分のことを責めたり、否定したりと自分自身への評価が低いという方が多いように思います。では、どうすればいいか。成長の絵では、昭和5年の立教当初から誰でも実相の明るい方面を見て生活するために、日時計主義の生き方というものを進めています。これは太陽の照っている時しか時刻を示さない日時計のように、明るい面のみを見る生き方のことです。つまり、神様が作られた完全円満な実相世界を認めて、それを表現しようとする生き方のことです。この日時計主義の生き方を身につけるために、成長の絵がおすすめ、提案しているのが、夜眠る前に、その日の中で良かったことや、周囲の人の賛歎したいことを数え上げて、日記や手帳などの紙に書くことです。成長の絵では、日時計日記という日記帳を発行しておりますが、それを活用して、夜寝る前などに今日あった良かったことなどを思い出して、日記として記録することによって、毎日の生活が充実したものへと変化していきます。私も今日あった良かったことを思い出して日時計日記に書いています。 例えば妻が美味しい食事を作ってくれてありがたかった。職場のプロジェクトで他部署の人に喜ばれた。とか、今日は一日笑顔を忘れずに仕事を頑張ることができた。など、良かったことや算段できることを日記として書き綴っています。本日のテキストではありませんが、谷口正信清兆年総裁の著書、日時計主義とは何かの39ページから40ページを引用いたします。だから日時計日記では、悪い出来事は書かないのが原則である。悪いことを書かない、印象しない、記録しない、思い出さないという方法によって、多くの人々は悪はないという実感が持てる。加えて良いことのみを書き、印象し、記録し、思い出すことによって、多くの人々は善が満ちているという実感を抱き、その実感を通して、現象の背後にある全一元の世界の実在を確信することができるようになる。そういう宗教的実感や悟りへ到達するための優れた方法が、悪を認めないという生き方である。引用を終わります。私たちが人生をより良いものにしようと思ったら、日常的に使う言葉を良い言葉、明るい言葉に変える必要があります。なぜなら、あなたの使う言葉がその言葉通りにあなたの人生を作っていくからです。もしもあなたが家庭や学校、会社や地域をより良い世界にしたいと思うなら、まずは自分自身が率先して良い言葉を使いましょう。そして周囲の人に対し明るい表情と明るい言葉のプレゼントをしましょう。きっとあなたの人生が明るい方向へ展開していきます。それでは時間が参りましたので、本日の私の話を終わらせていただきます。